源頭者新しい経済オーディブル特別番組ベンチャーキャピタルと暗号資産ブロックチェーン国光弘直氏インタビュー前編新しい経済編集部の大塚です。この新しい経済オーディブル特別番組では耳から学ぶシリーズとしてブロックチェーンや暗号資産仮想通貨について学べるコンテンツや業界のキーパーソンへのインタビューを放送してきました。第16回となる今回は株式会社グミのファウンダーであり暗号資産とブロックチェーンに特化したベンチャーキャピタルであるグミクリプトスキャピタルやブロックチェーン技術を利用した次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェを手掛ける国光弘直氏のインタビューの前編をお届けします。前編では国光氏に暗号資産専門ファンドについてクリプトベンチャーキャピタルの投資戦略世界と日本の市場の差などについて語っていただきました。ぜひお聞きください。なお、この番組は一般的な情報の提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また、当社及び出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクをご了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。
今回のオーディブルのゲストはグミのファウンダーの国光弘直さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、最近国光さんはグミを辞められるというふうに、発表されて今最近の近況っていうのはどういう感じでしょうか。
ですね、ちょうど7月の28日の定時株主総会をもって、はい、まあ任期満了で退任って感じなんで、はまあおいおいいろいろ発表していくって感じなんですけど、はい、まあ大きく3つのことっていうのにフォーカスしていこうかなって感じで思ってて、はい、一つはそのまあ VR とブロックチェーン領域なんですけど、はい、VR の方はサードバースっていう VR のコンテンツを作る会社と、あとはフィナンシェっていうまあブロックチェーンベースの、まあ僕らクラウドファンディング 2.0 って言ってるんですけど、うん、そういうサービス、はいはいはい、と、まあ、ちょっと今日の話でも出るかもしれないんですけれども、グミクリプトス、はい、このあと投資事業みたいなこの3つっていうところに、まあ、特に軸足を置いてやっていこうかなっていうふうに考えてます。
はい、ありがとうございます。では今国光さんもお話に挙げてくださったグミクリプトスについて今回の取材では聞いていきたいなと思うんですけれども、うんうん、まずまあ日本の中で、まあ、暗号資産クリプトに特化したファンドっていうのが、まあ、なかなか存在していない段階で、うんうんうん、まあ、蘇生されたと思うんですけれども、その蘇生した時の、まあ、どういうふうにして資金を集めたのか、かつ、まあ、なぜ暗号資産特化のファンドを作ろうと考えたのかっていうところの背景を教えてください。
うんうんうん、で、ちょうどまあグミクリプトスキャピタルっていう、まあ、最終的に22ミリオンのファンドなんですけど、2018年の2月にサンフランシスコベースというところで作りまして、うん、はいはい、で、まあ、パートナーはまあ僕は日本にいて、あと残り2人がアメリカに、サンフランシスコをベースにしてるっていう感じ。で、まあ、結構大きな特徴としては、トークンにもエクイティにも出資ができるっていうのが一つ大きな特徴かなって感じで、なんか通常の普通の VC のスキームとかだとやっぱトークンになかなか投資できないとか結構そういうのがあって、なんでその辺をもろもろ LP さんのところだったり契約のところを調整して、まあ両方ともに出資できるっていうのが一つ大きな特徴なのかなと。で、今まででいくと、まあ、主に北米中心にした形で32社に出資の方をしてきて、で、トークンとエクイティが半分半分くらい、うんうんうんうん、まあ、そういう感じですね、ファンド自体は。
LP さんに、うんうんうん、まずそもそもは2018年くらいの段階で、うんうんうん、トークンでまあ出資する、トークンをもらうっていう形で出資するっていうのって、どういうふうにして説明をしていったんですか。
あ、まあ、でも実際、その2017年とかに、まあ、すごくホットになってきたじゃないですか、
う
ん、マーケット自体が、
はいはい、ね、
って感じて、あ、でその時の結構まあ僕の一つ大きな読みみたいな感じでいくと、うん、やっぱりその当時っていろんなプロジェクトが例えば東欧だったりとか、うん、旧ソビエト圏だったりとか東南アジアだったりとか結構そういう国のプロジェクトが多かったんですね。でもその時の、ね、当時の ICO とか大体その辺の国じゃないですか。
そうですね、はい、
でも僕の中の結構確信で結局ここからは確実にブロックチェーン仮想通貨がイノベーションの時代っていう風になってくるんで、そうなってくるとやっぱりシリコンバレーが強いからやっぱそのでシリコンバレーにベットするっていうのがやっぱ一番なんかこう筋がいいというか。で当時ね、その多分皆さんもご存知の通りシリコンバレー出遅れたじゃないですか。
出遅れてました、
はい、最初、うん、って感じやったんで、当時向こうにもそんなにファンドが多くなかったんで、だったらそっちの方にとベットしていけば、まあ、十二分に勝機があるんじゃないかみたいなっていう感じのプレゼンですね。あ、で僕ら幸いなことにそのグミの方グミアメリカとかっていうので、まあ、かなり長いもう10年間くらい向こう ベースにしてたりとか、あとはその VR、AR に特化した VR ファンドっていうファンド、うん、こちらの方が50ミリオンくらいのファンドなんですけど、うん、これは2016年ぐらいからやっぱ現地の方でずっとやってきてたみたいな感じがあるんで、そういった意味では割とそのシリコンバレーとかの方に、まあ、結構僕らプレゼンスだったりコネクションとかっていうのはあるんで、なんでそういった意味で、まあ、今後も仮想通貨ブロックチェーンは伸びてくる、
うん、
でここからの中心はシリコンバレーになってくる、
うんうんうんうん、
でその中で僕たちはプレゼンスがすでにある、だから一緒にやりませんかみたいな、そういう感じで集めてたってイメージですね。
その当時はシリコンバレーにとはいえ少しはクリプトファンドはありましたか？
あ、いっぱいありましたよ。
いっぱいあった、
は
い、
あ、ま、とはいえ VC ファンドと比べるとね、いっぱいとかって言ってもあれではあるんですけど、ま、当然現地の方のは当然何個かあったって感じですね、
うんうんうん、その当時はそのクリプトに対する熱狂っていうのは結構分断されてたりしますか？
いや、ちょうどだからファンドを作ったぐらいの時って、まあ、ある意味その、まあ、ファンドを作ろうって感じでやり始めた時ってその ICO ブームの、うん、まあ、真ん中から後半にかけてって感じだったんで、なんで一部の人の中ではもう VC いらないみたいな感じとかっていうのもあったりする中っていう感じやったんで、なんで、まあ、ちょうどいろんな投資家とかもどういうふうなスキームでどういうふうにやっていったらいいんだみたいな、
うん、
っていうのをちょうどいろいろ模索してたみたいな、
うんうんうん、
そんなイメージはありますね。
でそのスキームっていうのが結構本当に複雑で、うん、その当時ファンドを作って、まあ、運営していくっていう中でなんかスキームの中で、まあ、何か規制とか技術、まあ、ファンドなので技術的な部分というよりも規制的な部分での課題っていうのは存在してたんですか？うん、
あ、いや、そのシンプルにファンドのところって2つで、
はい、
1個はその LP さん、
うん、
あ、そのファンドに出資してくれる人を、はいはいはい、まあ、LP って言うんですけど、はい、その LP の方の理解っていうところをどういうふうに得るかみたいなっていうのが1点と、
うん、
あと、まあ、2点目はあのファンド自体の監査っていうのをどういう方針でやっていくかみたいなっていう感じの部分なんで、まあ、なんでそういった意味でいくと、まあ、面倒くさくはあるけど、まあ、でもやってやれないことはない。
なるほど。
あ、なんでね、現実僕らの方はできたって感じですね。
なるほど、なるほど。わかりました。その当時作った時に本当に注目してた、うん、今だと本当に NFT とか、うん、まあ、DeFi っていうところがすごく注目はされてきていると思うんですけど、
うんうん、
その当時ファンドからどういうまず系統のプロジェクトっていうのがまず注目されてましたか？うんうん、
実際僕投資実はめちゃくちゃ得意なんですけど、
はい、多分皆さん知ってると思います
そう、国内ではねグミベンチャーズってファンドがあって、はい、あとは VR ファンドってファンドがありつつ今回グミクリプトスキャピタルってファンドがあって、はい、全部すごく成績いいんですけど、
はい、
でも、まあ、僕の方針は結構はっきりしてて、はい、まず全体的なファンド戦略っていうのでいくとまずエリアを決める、
うん、
なんで例えば前の VR ファンドだとちょうど2015年くらいから蘇生し始めて2016年からスタートできたって感じなんですけど、やっぱりどっからどう考えてもこっから5年後10年後 VR AR 来るだろうみたいなっていうので、まずはこっから5年後10年後に確実に成長する市場っていうのをまずは決める、
うん、
まあ、これはブロックチェーンも同じですよね、はい、でその上でやっぱ重要視しているのがそのテクノロジーじゃなきゃできないこと、
うん、
って何なんだろうみたいな、はい、っていうのを深く考える、うん、でやっぱりそのなんか多くの場合、まあ、例えばそのスマホの時代っていうのも、うん、やっぱスマホならではのコンテンツだったり、うん、スマホならではのサービスだったりっていうのをスマホファーストで作ったとか成功したと思うんですね、
う
ん、
そうですね、
で例えばメルカリとかもね、もともとヤフオクとかってあったけど、うん、やっぱスマホに特化してやったから買ったって感じだし、ゲームも初期にやっぱパズドラとかモンストもやっぱ多くって PC ゲームの移植とかガラケーのゲームの移植になるんですよ、
うんうんうん、
でもそうじゃなくてスマホファーストでやっぱならではっていうのを作ったからヒットしたみたいな、うん、新しいテクノロジーってやっぱ重要なのはその既存であるやつを持ってきても意味がない、うん、そのテクノロジーじゃなきゃできないことが何かっていうのを深く考えるっていうのが一番重要かなと思ってて、うんうん、でその中で、まあ、ブロックチェーンのところでいろいろ考えていった中で僕の中で今仮説、これがブロックチェーンならではだろうと思っているところが3つあって、
はい、
1つがそのトラストレスで自律的に動くディーセントライズドなネットワーク、
うんうんうん、
と2つ目は NFT ですね、
うん、
そのデジタルデータがコピーできない、
うんうんうん、
からアセットバリュー資産性を持った、
うんうん、
で、3つ目はこの辺を含めた感じでの抗議のトークンエコノミー、うん、新しいインセンティブモデルみたいな、この3つがそのブロックチェーンならではだろうって感じで、うん、なんで投資のベースっていうのはやっぱその当時もう明らかにここから5年後10年後仮想通貨ブロックチェーンっていうのは成長する、
うん、
でその成長イノベーションの中心はやっぱりシリコンバレーになる、
うん、
でその中で勝つ会社っていうのはブロックチェーンならではっていうのを、うん、特徴っていうのを追求しているところ、
うんうん、
でそれがトラストレスで自律的に動くディーセントライズドネットワークと NFT とトークンエコノミーみたいなって感じで、でそういう考え方ですね。でその中でじゃあまずこの段階のところでそのどういうところが投資エリアかっていうので、で僕は結構注目して見てたところが3つあって、はい、1つが金融、ディファイ、シーファイとか、
はいはい
はい、で2つ目がその DApps だったり NFT だったりゲーミングエンターテインメントっていう領域と、まあ、3つ目はその周辺ですよね。これはなんかあのツールだったりとか、まあ、よくなんかゴールドラッシュの時に儲かるところが実はスコップだったりジーンズを売ってるとこだみたいな、なんで同じくその自分たちでブロックチェーン作るっていうよりかはその周辺みたいな、
うん、
だこの3つの領域が確実に伸びてくるだろうって感じで、でそこにフォーカスしていろいろ探していったってイメージですね。
国光さんはもうグミだとゲーム事業やられてて、うん、今のお話で、まあ、ブロックチェーンとかならではのところに最初に出てくるのが金融っていうところだった、うん、で、うんうん、2番手で、ね、まあ、コンテンツ系っていうのは
それはね一緒です、
一緒ですか、ま、
たこの3つは大して序列がなくて、
序列がない、
この3つがその確実にさっきの特徴っていう意味では中心になるだろうってイメージですね、
うんうんうん、なるほど。でその当時に、うんうん、まあ、最初にその3つに当てはまって、うん、投資をされたところっていうのは、うん、どのプロジェクトですか。
あ、でもすごいいっぱいありますよ。なんで金融領域とかだと、
はい、
あ、で僕やるときってその金融やったら金融、まあ、例えば NFT の方が分かりやすいんで NFT からでいくと、うん、まあ、NFT と DApps ってまあ同じというか、
はい、
うん、なんで入り口は DApps からって感じなんですけど、じゃあこの NFT DApps 領域で本当に大きくなるところって何かなっていうので考えると、僕は3つあると思ってて、自分たちでならではのコンテンツを作るところと、うん、それを取引するマーケットプレイスと、
うん、
あとこれが動くプラットフォーム、
うん、
この3つがやっぱどう考えても中心になるだろうって感じて、で自分たちでコンテンツを作るところっていうのは、これはまさにそのこっちも出資してるダブルジャンプ東京とか、とか、まあ、フィナンシェとか、
うん、
この辺は自分たちでコンテンツを作るっていうところ、うんうんうん、で、その NFT のマーケットプレイスっていうところ、まあ、ここもどう考えても、その、やっぱね、NFT ファーストのところが勝ちみたいな、うん、っていうので、その、今ね、多分一番大きいオープンシーだったりとか、
ね、
あとはオリジンだったり、
うん、
ワックスだったりとか、うんうん、この辺の方は、まあ、初期から投資してたって感じで、で、加えて動くプラットフォーム、今は基本ね、イーサリウムをベースに動いてるって感じだと思うんですけど、まあ、今後ね、やっぱいろいろイーサリウム自体、ガス代の問題だったり、環境問題だったり、スケーリングの問題とかっていうのがあるんで、なんでこのままイーサリウムが勝つかどうかっていうのはわかんない。なんでそこに勝ち得る可能性があるところっていう意味で、スペースメッシュってとこだったりとか、うん、アゴリックっていうところにこう出資してったりとか、なんでざっくりそういう意味ですね。だ金融のところもシンプルで、
うん、
その、まあ、ディファイ、シーファイって言われる領域だと思うんですけど、まあ、要するに既存の金融であるやつをブロックチェーンファーストで再発明したらどうなるのかって話なんだと思って、うん、なんでその典型がまずは DEX じゃないですか、
うん、はいはい、
でちょっとね残念ながらユニスワップ自体はその VC からの投資とかって感じはなかったんで出資できなかったんですけど、うん、そこだとうちはワンインチってとこに出してたりとか、まあ、でも DEX ってまさにさっきのトラストレスで自律的に動くディーセントライズなネットワークそのものじゃないですか、
うんうんうん、
っていう中での、まあ、単純にそのセントライズドなコインチェックとかビットフライヤーとかコインベースがあるんだったらディーセントライズドな取引所ってあるよねみたいな、うんって感じもそうだし、あとセルシスとかも僕出してるんですね、
うんうんうん、
でセルシスとかはこれ銀行ですよね、みんなのこうビットコインとかイーサリウムを預かって金利を支払ってそれを必要としている人に貸し出して金利をもらってみたいな、うんうん、なんでそれでいくとね、ブロックチェーン版の銀行そらあるよねとか、
うん、
でつい最近コインリストで上場したベガ、これはデリバティブですよね、
はい、
これ普通にありますよね、
うん、
でまたつい最近出てきたクレドってやつとかだと、これはディーセントライズドなカストディー兼リクイディティプールなんですね、
うん、
まああるよねみたいな、 なんかそういう感じのイメージですね。
なるほどなるほど。
ざっくりと。
こういうディファイとか NFT とか、うん、このブロックチェーンベースのプロジェクトに投資するときって、うんうん、例えばどういう情報がこのファンドの中に集まってくるんですか、うん、とはいえ他の、まあうん、ベガにも変わるデリバティブプロトコルって、まあ、ベガだけではない、うん、他のプロトコルもあるとは思うんですけど、うんうん、そうなったときに、まあ、多分今従来の投資家の人たちだったら、まあうんうん、本当に財務諸表を見て、うんうん、あこれくらい通期出てて3年比較したら絶対伸びるなとか、なんかそういうことでまあ投資されたりするっていうところもあると思うんで、そういうすごく細かいというか財務諸表ベースで投資するっていう感じではないんですよ。
あもちろんで、特に僕らが投資するのってシードアリステージ、うん、なんでそのオープンシーとかでも僕ら投資した時って彼らが Y コンビネーター、うん、Y コン卒業したばっかしの頃だったんで、
聞いていただきましてありがとうございます。前編はオーディブルの方で配信しておりますので、オーディブルで新しい経済と検索してチェックいただければと思います。